アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2678回5月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは時を忘れるほどのめり込むものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナムでバイクの運転をしてるっていう話してますけども、バイク乗ってると時を忘れます。先月は1泊2日で600キロほど走ったというお話しましたが、それほどではなくても少しうろうろしたりするのは楽しいですね。仕事のストレス解消にもなってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。もっと自分の好きなことに没頭できるようになりたいなと思ってます。なんか最近自分のためだけに集中できるっていう時がないな、もっとそういう心の余裕が欲しいなみたいな感じがしています。こういう時あれでもやもやせずに運動して何もかも忘れますか。走らないね。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。電子工作に限らず何かしらものづくりをするときっていうのは集中しちゃって、腹が減っても我慢してそのままやっちゃったりするんですよね。先日は組み立てキットのレコードプレイヤーを買って無事に組み立てて、生まれて初めて自分の手でレコードを再生してみました。なかなかいい感じに仕上がったかなって思ってます。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルがカープレイウルトラを展開開始、ナビだけではなくスピードメーターから燃料計までアップルデザインにして、シリでエアコン調整なども可能という記事が出ていました。アップルのカープレイの次世代版であるカープレイウルトラをアップルが5月15日にリリースしました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい。
この中で車をもう、でもそうか、ハルさんもベトナム行ってから車あんまり乗ってないんですよね。
全然運転してないですね。
この番組車乗ってる率が低いから、まだ話題になってももう一つこうのめり込めないというか、なかなかできないですけど、カープレイはこれまで何度も番組でね、登場したらですけど、カープレイウルトラ、
こんな名前つけてましたっけ。
いやー、知らなかったです。
だいぶ前にカープレイの進化系として、
はい、
車のインフォシステムとも統合されて、車のデータもこのカープレイ上で表示するようになるっていう風に発表したの多分2年ぐらい前。
そんな前やった。
結構前やったと思うんですけど。
全然忘れてましたわ。
ただその時はこのウルトラっていう名前はついてなかったように思いますね。
記憶にないですね。
最近バイク用のナビでカープレイ対応っていうのも出てきてるんですけどね。
それ実はですね、買いました。
早いさすが。
あ、そうか、デイトナのやつ。
いや、ですね、ベトナムで買ったんですけど、ベトナムの通販サイトで安い中華製のものを。
ああ、買ったんですか。なんかリナックスかなんかでしょ、それ多分。
いや、まだつけてないんですよ。
あ、つけてないんですか。
本当は、今日日曜日収録なんですけど、昨日の土曜日か、今日つけたかったんですね、そのお店持って行って、はい、自分でやったと無理なので。はいはいはい。ところが首を痛めてバイク乗るのが辛くて、
そうかそうか、
乗れなくてですね。
でも車みたいになんとかコードみたいなあんな別にバイクから出てるわけじゃないから、
うん、
正味電源だけでいけるんちゃいます。
いや、私そんな知識がないので。
ちょっとぐらい勉強しましょうよ。
失敗した怖いじゃないですか。
いや、もうそんな失敗したらまたその時ですよ。
やっぱりなんか配線の取り回しとかも綺麗にしてもらいたいのと、
まあまあそう
で、ついでに USB の充電ポートもつけようかなと。
USB-C の雨降った時何にしてください。
ちゃんと雨降ってもいけるようなタイプなんですけどね、それちゃんと蓋のついた。
ここでは車用のカープレイウルトラの話になってるんですけど、
はい、
その見た目のデザインがスピードメーターの間に表示出てるような絵があるんですけど、車がそういう対応してるスクリーンを持ってるってことですかね。
それがまず前提ですよね。
はい、あのドライバーの正面にアップルがデザインしたスピードメーター、タコメーターなどの計器類が表示されるようになりますって書いてあるんですよ。
うん、
ということはダッシュボードのハンドルの向こうにあるああいうメーター類のとこ一切喝采をカープレイウルトラがリロールできるってことですか、これは。
そうですね。
うーん、
だからそこを例えばセンターに普通のディスプレイがあったりしたらそれも置き換えるんですよね。
そう。うん、あ、で、このこと言ってたんやな。いや、あの、今見てますとね、スピードメーターとタコメーター、回転数計ですかね。円グラフを面積を塗って埋めていくような感じのグラフなんですよね、これ。
はい。
でね、X のポストでどなたかが名前忘れたんですけど、その、針であるからこそ視認性がいいのであって、埋めるっていう表示だと、そうじゃないっていう意見をね、強く述べてらっしゃる方がいて、で、私もね、その意見には賛成なんですよ。うん、面積で来られるといまいちピンと来ないんですよ。
これ面積っていうよりまあもう数字で見るのが中心でしょうね。
その周りにグラフがある感じですけど ね、
そうです
ね。最近のメーターのデザインのトレンドがこういうものなんだろうとは思いますけど、私は古い昔のあの針メーターが好きです。
最近の車のメーターも全部ディスプレイになってるのは設定で変えられるようになってるのが多いですよね。
そうね、ありますよね。
うんうんうん、
でもあれって押し着せじゃないですか。まあ、設定の中から選ぶだけでしょ。
ああ、そうそうですね、そうですね。
ね、全部これやったら、これの色違いだけやったら。
でもなんかいろんなパターンがあるよ。
ありますかね。
まあ、そのメーカーにもよるかもしれませんけどね。
まあまあね。はい。
さっきのウルトラっていう名称なんですけど、Apple Japan のホームページを見ると、
はい、
次世代のカープレイという言い方してますね。
ああ。
はいはいはいはい、はい。
それなんですかね、日本の中で使いにくい名前なんですかね。
いや、また、日本に対応してる車がないからでしょうね。
ないからですかね。
日本語対応もまだなんでしょうね。
はい。記事によりますと、まずアメリカとカナダで販売されるアストンマーティンの自動車に搭載される。で、今後数週間以内にアストンマーティンの既存車両にもソフトウェアアップデートを通じて展開される。で、そこから12ヶ月以内に世界中の車両に展開される。ずいぶん長い計画では
あるんです。まあまあそうですね、うん。これはなかなかいろんな大人の需要がありそうですよね。車のメーカーの、
ね。まあまあね、車メーカーさん。でもこれまでもカープレイ対応してたメーカーさんたくさんあるから、そんなにかかるもんかなという気もしますけどね。うん、無理なんですかね。
メーター取られたくないんじゃないですかね。
まあね、それは思いますよ。私も先ほど言った針のメーターはやっぱり欲しいなってね、思ったりしますからね。
し、その車のデザインに関わるところですよね。
そう。
中のインテリアのデザインに関わるところを他社に取られたくないという気持ちはあるんじゃないかなという気がしますね。
オートバイも車、メーターって乗ってる間中常に自分の前にあるじゃないですか。
そうですね。
すごい重要なんですよ。言ったらバイクの顔なんですよね。自分にとっては。そのメーター見て乗った時のことを思い出すぐらいなんで。はるさんもそんなことないですか？自分のメーター撮影しといて、で、はい、後でスマホで見返したら運転してる時のことを思い出したりしないですか？
あ、そう、当然ありますよね。やっぱり、やっぱり常に車の真正面よりも見る時間は長いですからね。
そんな私でもスーパーカブのメーター今まで4回ぐらい書いてる。
ああ、そうなんですね。
他のメーターのデザインの方がかっこいいから言って、メーター中古で買ってきてまたつけたりとか。
うんうん、
このカープレイウルトラ使うには iOS 18.5 以降をインストールした iPhone 12以降のモデルが必要ですということで。高級車買える方ならそれぐらいのことはね、全然いいとも簡単だと思いますが。
そうですね。
そして OS の話もありまして、こちらソフトアンテナさんの記事ですが、Linux や Windows でも iOS アプリが開発できる X ツールで、アプリ作成が Mac から開放されるとクエスチョンマーク付きの記事でした。ご存知の通り、iOS アプリを作るには Mac が必要です。Windows や Linux などのパソコンを使っては、iOS アプリは仮に作れたとしても、X コードで書き出して、Apple の App Store に登録するのはできないです。で、ところが、この X ツールというアプリを使うと、それが可能になるっていうんですね。X コードの機能を置き換えるクラスプラットフォームで以下のような特徴を持ってますということで、SwiftPM パッケージを iOS としてビルド、iOS アプリのコード署名とインストール、Apple デベロッパーサービスとのプログラム的な連携、これができるっていうんですね。
そんなツール出たんですね。
記事の下の方に、なお、
この X ツールを使用して iOS アプリを作成することは可能だとしても、作成したアプリを App Store で公開できるのかどうかははっきりしない状況のようですって考えて、やっぱりそこはやっぱりつまずくんですよね。
そうですね。
この Apple の EULA 使用許諾契約では、App Store へアップロードするアプリは、Apple 製のハードウェアでビルドする必要があると読み取れる規約があるため。
はいはいはい。
ですね。そう、今までもずっとそこで皆さん止まってたわけなんで。
そうですよね。
アメリカの巨大な掲示板のレディットでもこのツールに関する議論が活発に行われているそうです。アップルは絶対これ認めへんと思いますけどね。だってこれ許しちゃったらアップルの優位性が失われちゃうでしょう。
そうですね。ここは外せないところだと思いますね。まあ、Mac 買ってもらうための動機づけにもなりますからね。
あるし。だってもう iOS アプリが出始めてから Mac mini が異常な売り方をしましたからね、最初。
そうでしょう
ね。なんかそんな話がありましたね。
ねえ、開発のためだけに Mac mini 買いますという話がいっぱいありましたから、
うん、そうですよね。
ただこれも、もし本当にそれをやるんであれば、また、まずは EU から独禁法絡みの話が出てくる可能性はありますね。
もうまたそれですか。
はいはいはい。
それは、一企業が決めた取り決めの中でやろうということやねんから、いいやんって思うんですけどね。
っていう。ダメなんことがダメという流れですよね、今は。
ですね、日々、アップル関係の情報をいろいろ探し回ってる私にとっては、肝をヒヤヒヤみたいな記事がありました。これ、テクノエッジさんの記事ですが、インプレスが上場廃止を発表、事業再編や戦略見直しで再起図る。という記事が出ていまして、パソコンのガイドブック、いろいろアプリをマスターしましょうという本も本屋さんで見かけたら、やっぱりインプレッサーの本だったということよくあると思います、うん。で、東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているインプレスホールディングスが5月13日上場廃止を予定していることを発表しています。これ参加にインプレスはわかりますよ、うん。MDN コーポレーション、リットミュージック、ヤマト警告社など入ってる。ヤマト警告社まで入ってるって知らなかったですよ、これ。
私も初めて知りましたね。
ラジオコマーシャルでヤマト警告っていうね、あ、知らんでしょ。
あ、知らない
です。あったんですよ。はい。複数のウェブメディアをね、持つということで。できるシリーズの本とか、それから PC ウォッチ、インターネットウォッチなどのサイトもよく知られてますということで。上場廃止や株式併合と呼ばれる手段によって行われて、最終的には現時点で合わせて同社の 57% を保有している同社の創業者塚本圭一郎氏及び同氏の資産管理会社である T&Co のみが残存株主となりますということで、上場してるのがしんどくなってきた。
いや、ここにもありますけど、いろいろ事業再編や戦略見直しっていうところで、いろんな株主がいると株主総会での質疑が必要とか、
はいはいは
い、
い
うことになってくるので、そこでそういうことを自由にやりやすいようにするっていうのも一つあるでしょうね。はいはい、
ですよね。上場廃止となると、企業的に株主からの投資がないので、しんどいといえばしんどい。
そういう面もありますけど、その資金調達の柔軟性と、資金調達がしにくくなる、柔軟性がなくなるっていうところは一つあるのかもしれませんけども、うん、一方でさっき言ったようなその経営の自由度が上がるっていうのはですよね。で、時々あるのは、ここは事業再編とか見直しっていうことなんですけども、思い切った投資をするとか、
はいはいはい、
すごいリスクがあって、株主がたくさんいたら反対するであろう投資もやりたいと。いう目的で非上場化するっていうのもありますね。
ありますか。
マネージメントバイアウトとかっていうんですけど、経営に深く関与してる人がもう全部株式を持つ。
なるほど。
いうやり方はあります。
私が心配しますよね。あの X のポストで皆さん書いてらっしゃいますけど、インプレスさんがほんまになくなるってことになってしまったら、PC ウォッチ、インターネットウォッチなんかの過去の記事も、一切読めなくなる日が、エンガテッドジャパンさんが前にそれ読めなくなってるんで、だからまあインターネットアーカイブさらにしても全部が残るわけじゃないので、長年のやっぱアップル関係の記事も大事に読みたいので、ぜひともインプレッサーには踏みとどまっていただきたいと、頑張っていただきたいというところですね。
この事業再編の中にリストラもあるとすると、リストラの対象になりやすそうな気はしますよね。
はい、それからで、フォートナイト JP ニュース、フォートナイトの公式アカウントですけども、こちらからの情報で、アップルがフォートナイトの申請をブロックしたため、米国のアップストア及び EU での iOS 向けエピックゲームズストアで、フォートナイトをリリースすることができなくなりました。そのため残念ながらアップルがブロックを解除するまで、フォートナイトの iOS 版は全世界で利用できなくなりました。と、5月16日にポストされてまして、 例のエピックゲームズとアップルが長いこと裁判して結果、まあなんとか落ち着いたんですけど、今度はアップルがフォートナイトをまたアップストアで公開してねっていうエピックゲームズ側の申請をブロックしてるという。なぜブロックする理由がある。公開しないといけなかったんじゃないのかと思うんですが。
そうです。
なんか悪いことがあったんですかね。
ちょっとわからないですね。
多くのファンの掲示板、その、要はアップルは意固地になってるんだろうと。今までその公開するだの、ストア以外での支払いの件とかでも、全部言いなりになってるところがあるから、もう意固地になって、フォートナイト公開してやんないって常然違うかっていうことをみんな言ってるんですけど。
エピックはこれに対してアメリカの裁判所に申し立てはしてるようですね、別に。
はい、いや、もちろんね、なると思うんですけど。いや、理由をはっきりさせないと多分本当にこれ、卑怯と言われても仕方ないですよね。
そうです、
ね。例えばその使われてる表現に何か、あの基準に引っかかる何かあったとかね。あの、著作権上何かあったとか、そういうのがあったらそれちゃんと表に出して止めてますっていう発表すればいいけど。何もないというんであればね、本当にこれ言われても仕方ないと思いますね。でも思うんですけど、ね、フォートナイトというゲーム知らん子の方が増えたんちゃうかっていう気がするんですよね。年頃のスマホを最初に持ってゲームし始める子供たち。
はい。
でもこの大方3年か4年止まってるわけでしょ、これ。
そうですね。
ね。だからその3年前に遊んでた子は知ってても、それ以降 iPhone しか持ってない子はやったことないから、何やろうなっていうことになってるかもわからへんし。こんだかでフォートナイトで遊んでる人誰もいないので。なんかこれの対抗馬のゲームいっぱい出ましたもんね。
そうですね。
ね、だから、iPhone 版がお休みしてる間、いろんなゲームが流行ってしまって、ちょっとね、市場が変わってしまったんかなという気もしないではないですけど。ハルさん、今はハマってるのは、今日言ってた2ドッツと、何でしたっけ、は
い、あの、カラーブロックジャム。
カラーブロックジャム。あの、
ジャムですね、
隙間からブロック出すために、これ動かして、これ動かして、隙間作ってっていう、
はい。そうそうですね。ブロックの色と壁にあるブロックの出口の色が一致しないといけないという。
出れないですね。外の爆弾作ってもいいんですよね、あれ。
あ、オプションである爆弾とかっていうのを、はいはい。私は、それは使わないって決めてるんです
よ。いや、もうね、それ使わない、でけんとこまで行ってしまったんです、私。
いや、なんとかできます、どこも。
今ん
とこ
は、ね。ほんまに
今んとこはですけど。
まあ、なんか iPhone で面白いゲーム見つけたらと思いながら、まあやってても。
最近、このメンバーの中で唯一、アップのあの、サブスクのゲーム。
アーケード？
アーケード、名前も忘れてました。
三浦さん。
三浦さんだけかなっていうのはあったんですけど、はい、最近三浦さんはあまりやってないですね。
新しいのはね、やってないですね、うん。私もパズル系みたいなの好きなんでね、やるんですよ。はい、やっぱり途中でなんか難しくなってくると、そこで止まっちゃってね、そこからあと、まあいいかってなってね。進めてないっていう。なんかね、いろいろ面白そうなの出てそうなんですけどね。まあ、それやるとまた ね、
時間が。
そう、時間もないし、前のやつができてないのになっていう罪悪感もあって、はい。
それは忘れた方がええな気がしますわ。
忘れた方がいい。
罪プラモとか、罪漫画よりも罪は浅いから。うん、
あ、ほんと大丈夫かな。
罪プラモデルとかやったら目の前に箱がどんどん積み上がっていくから、毎日それ見るたびに目いってしまうけど、アプリは iPhone、スマホ触るまでは全然出てけんから、忘れていられるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そんなスマホをね、楽しく過ごさせようということでしょうか。アップルこういうのもやってます。シンネットジャパンの記事で、アップルミュージック、睡眠や集中を支援するサウンドセラピー、ユニバーサルミュージックと提携という記事で、5月の13日にアップルは、アップルミュージックにおいてユニバーサルミュージックグループ UMG と提携して、オーディオウェルネスコレクションサウンドセラピーを導入すると発表しています。フォーカス、リラックス、スリープの3つのカテゴリーで構成されて、リスナーが集中力を研ぎ澄ませ、よりリラックスしてより良い睡眠をとることができるようにデザインされているということです。おー、とうとうこんなも来ましたか。寝るとき音楽聞く派ですか？
あんまりないですね。
私寝られへんとき音楽で寝れるようにしますよ。
お
ー、うん。私、そもそも寝られないってあんまりないんですけど。
あ、はいはいはい、
寝られないときは本を読みますね。
おー。
はい。するといつの間にか眠ってますね。
でも本手でページめくらなあかんじゃないですか。
ああ、そうですね。あの、本って言っても、だいたい Kindle アプリなんですけど。ああ、
Kindle アプリですか。
うん。はい、本って言ってもさ、難しい本じゃなくて漫画とか読んだりもしてるんですけどね。
はい、はい、はい。いや、やっぱ寝る以上目閉じときたいなってあるんですよ。
ああ、はい、はい、はい。
まあ、まあ、目閉じて音楽を薄く、あんま巨大に鳴らすと、それで寝られへんから。
うん。
薄くちょっと聞こえてるなぐらいの音量にして、で、こう寝ると。
はいはいはいはい。
で、私ピアノの音で寝られないから、ピアノの音が入ってくる楽曲は弾くんですけど。
あ、ダメなんだ。
で、YouTube で大体アンビエントっていう単語で検索して、はいはい、そういうの出てきたら、あんな大体、あれなんであんな長いことやってるんですか？ 10 時間くらいやってるでしょ、あれ。
あ、そうなんだ。
長いんだ。
うん、動画でいつもね、こう、3時間再生とかね、10時間再生とかで、これ、やる方も、こんな作ってやるけど、すごいよなと思うの。で、それ使って、こう、かけっぱなしにして寝るんですよ。
お
お。まあでも、そういう安定した気持ちにしてくれる音楽が、Apple Music でも選べるようになる。三浦さんこれ聞けるんじゃないですか。
そうですね。ちょっと、ね、まあ普段は使わないですけどね。やっぱ子供が寝つけない時は、はい、よく寝れる音楽みたいなんで検索して、Apple Music から鳴らして一緒に寝ることはあるんですよね。はい、
どんな音楽なんですか。
なんですかね。本当に BGM みたいな感じでね、ポロンポロンみたいなものから、なんか寝るための音楽なのにこんな激しくていいのみたいなのもたまに入ってて、なんか強弱があるような。ものがありますよ、でも子供はそれで寝ちゃうんでね、
うん、雨音でも寝るっていう人いますよね。
あ、そうですよね、
うん、
雨の音安心するっていう人いますよね。
アップル梅田、
アップル梅田の話しますか。アップル梅田の話薄いけどでもしましょうか。アップル梅田がねできる、まあアップル梅田という名前かどうかわかんないですけど、 JR 大阪駅の北側のグランフラント大阪の中にアップルストアができるんではないかという噂がずっと立ってて、おそらくここだっていう場所ももう特定されてるけど、外に一切アップルのマークもアップルという言葉も出てこないので、100% の確たる証拠にはならないんですよね、まだ。なんか工事してるんですよ、お店の。アップルストアちゃうかっていうようなところにね、板がはまってるんですよね。
アップルのマークですよね、ロゴ。
多分これ ね、窓ガラスかどっかにはまるんや、それを見せんために板をかましてるんじゃがいもの、私そばまでいいかめ、この間見に行ったこともあるんですよ。
はい。
私が見に行ったのは4月の終わりでしたけどね、まだそれでもずっとその工事中みたいなのが終わってなくて。
うん。
ラズ・タカヒロさんっていう方が X にポストされてて、5月の18日にポストされた内容ですけど、昨日に入ってから YouTube のトップページで、あるおすすめ欄に過去開店した日本のアップルストアのプロモ動画が上がるようになりました。これどういう可能性があるのかというと、アップルジャパンが梅田のプロモーション動画を公開予約したのでは？しかし、YouTube の公開予約でここまでなるか謎とポストされてまして。
私も YouTube ちょこちょこ見ますけど、こういうのは出たことないですね。
ないですね。で、探したんですけど、見つからないんですよ。そのプロモ動画っていうのはね。だから、はい、ラズ・タカヒロさんは何かのタイミングでそれを見られたのかもしれませんし、ちょっとわかんないですけど、仮にそれがあったとしても、じゃあ、それで梅田のアップルストアがオープンになる話にはならないんだけど、
ね、まあ、
方向性ですよね、情報のね。そっち向いてる話かなというだけで今ちょっと取り上げたんですけどね。
ちょっと今記事検索して見つけた記事、はい、ブログなんですけど。
あ、5月の16日のブログですね。
そうですね。最近5月16日で、はい、そのアップル梅田であろう思われるところを見に行った写真を撮ったブログを上げてる方が、はいはいはい、Hugh Life is Apple さんですかね。
はい。で、去年の5月末の当時の報道では、2014年の夏以降とされましたが、結局今に至るまで具体的な開店日時は報じられていませんとね、ありますね。
この方の見立てではまだもう少しかかりそうという見立てですね。
これ私4月に見た時と何ら変わってないんですけどね。
変わってないです。私もあの
変わってない、う
ん、公開録音の時に見に行ったんですけど、
はいはい、
もう変わってないですね。
変わってない、
うん、
でこれまあ仮説として仮にアップルストアだったとしても何かできない事情が発生してて揉め事になってしまってて、だってお店にしたらこれ閉まってるだけで、
ね、
だ
家賃かかりますからね。
家賃もそうそう、あの家賃かかるでしょ、うん。宇太郎さんからはノートブック LM、 これはちょっと一線を越えた気がする。 YouTube とか長いブログ記事とか URL を入力するだけで男女2人のポッドキャスト風音声データを作ってくれる。公開するわけじゃないけど1時間ぐらいの動画データを10分ぐらいでまとめてくる。掛け合いも自然だし聞きやすい、
うん、
といただいてまして、この辺はね前の記事で皆さんしかいない時にあのニュースであったもん、取り上げた時ありました
ね。話でしたね。
あれに対抗するにはね、いろいろもう我々ポッドキャストも血肉を削る思いで作らないといけない。
そうか。
今日2ミリ削りましたとか、そういうことじゃない。で、もう一つ、宇太郎さん。興味があることと流行ってることとかをちょっとかじりたいとき、ウィキペディアで調べて URL をコピー。 ノートブック LM にポッドキャスト風にしてもらって聞くとサクッとネタにできる。娘のオス、韓国アイドルなんて興味もなかったけど、知ったかぶりができるし、話題のきっかけにもなるからいいかもしれない。といただいてまして。
そういう使い方もあるんですね。
なるほどね。絶対嘘が混じれへんか言ったらそこちょっと不安ですね。ですね、
うん。韓国アイドルのこと調べるぐらいなら、多少嘘が混じってた
もんね。いやー、そこは混じったら混じっちゃいます、ね、やっぱり、まあ。だってアイドルのそこを間違えるとダメみたいなやっぱあるでしょ
う。ファンからそれはそうかもですけどね、うん。
でも本当にアイドル人気ってすごいですね。当たり前っちゃ当たり前
や
けど。
韓国はね。ベトナムでもやっぱり韓国の K-POP
すごい人気ですね。ベトナムのアイドルの人はどうしてるんですか？
まあ、いろんなのはいると思うんですけどね。うん
うん、そんなにあんまりこう活動してない。
そうではないと思いますか。私はまあ見ないだけかもですけどね。
ああ
私が住んでるマンション、まあ、5棟ぐらいタワーマンションが建ってるとこなんですけども。はい、まあ、ベトナム人からすればやっぱりちょっと古いですけど高級マンションで、
はい、
時々すごい可愛い人とか、すごいスタイルのベトナム人に出会うんですよね、はい、すれ違ったりして、うん、
はい、
やっぱり芸能人が住んでるとかって。
ああ、ほんまに？じゃああの文春とかに記事寄せたらベトナムの文春を探し て,
探して
うちはね
誰かと一緒に歩いてましたみたいな、ね、まあ、家に入ってきましたみたいな、ね、
あれね、つくづく思うんですよね。ほっといてあげやんと。別にアイドルがそれしたからって、なんか罪じゃないやんって思うんですけど、
そうそうそう、
ね、
そう思いますけどね。
猫伝さんからは、先日 MacOS アップデートしたらライトウェーブが起動できなくなり、仕方なくライトウェーブ2025購入。モデリングしかしないのにね、買って使わないよりはいいですかね、といただいてまして。買って使わない。買って使わない今日ですよね。
うん、そうです。使ってしまいましたねって感じですね。
ね、はい。使って、いや、一回は起動せなあかんですよ、やっぱり。
ああ、そうですね、うん。はいはいはい。
作る勢いだけは見せないといけないね。
そう。勢いは。
で、何回かやってみて、もうええかなって。
気づかないっていうね。買われたんですね、でもね。新しい、ね、バージョン。
いや、うちもね、昔ライトウェブ買ったおかげで、会社からずっとバージョンアップの情報とメールずっと来てるんですよ。そう、ヒロイワオさんからは、歌を作ってくださいと言ったら、リップ、リップ、リップの唇プリーズですね、といただいてまして。
うん、
この曲はわかりますよね。わからんはずはないですよね。
はい、はい。ダウンロードしてます。
はい、昔番組で曲が作られて、それが iTunes の国内アルバム売上1位にまでなったことがあるんですよ。
うん、
あ、YouTube の方をお伝えしておきますと、YouTube で今現在、リスナー登録数が、チャンネル登録者数が976名で、あと24人登録いただくと、1000人登録になります。
あります。
もちろん。
で、1000人登録されますと、私どものチャンネル、あと、まあ、再生時間の問題もあるんですけど、それがクリアされますと、一応 YouTube パートナー契約っていうのになります。いわゆる
収益化ですか？
収益化いう。で、私は収益化もそうなんですけど、それ以外に、今、YouTube には、オートダビング版っていうものがありまして、これ何かなと思って最初、あるんですよ。オートダビング版って書いてあるチャンネルがあったんですよ。で、調べたら、喋った音声を、同じ声というわけにはいきませんが、同じような抑揚とその、感情込もった感じではいきませんが、同じ文言を、外国語、日本語やったら英語、変換してくれる。
はいはいはい。ありましたね。
で、これがパートナー契約してるチャンネルないとできないんですよ。で、私は何としてもそれがしたい。
なるほど。
で、これできる外国語は日本語からやったら英語だけなんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、英語から他の外国語っていうのはいろいろあるんですよ。英語からフランス語、英語からドイツ語といろいろあるんだけどね。だからもちろん英語から日本語いうのもあるんですよ。でも日本語からフランス語、日本語からドイツ語、これはないんで。まあまあ、それは全部に対応ではなかなか難しいからかもしれませんけど、もうすでにやってるチャンネル見てますと結構な、ただね、女の人映ってるチャンネルで男の人の声になってんで、ね、まあ、なってるところがあったりするんで、まあそこはまだこれからの改善の余地ありますけどね。そんな YouTube チャンネル、この間サブタイトル書き間違えまして、iPhone 持てば、スピルバーグも夢じゃないと書いてしまいまして。で、昼頃、あ、ちゃうわ、スピルバーグや、と思い出して書き直したんですけど、YouTube の方は絵は、いちいちアフィニティデザイナーでやってるんで、書き換えが効かないで、未だにスティルバーグのままです。そしたら、この後アップルさんから YouTube の方に、ステルハンバーグあればフィレオフィッシュありって書いていただきました。はい、なんのこっちゃわかりませんけどね。YouTube 配信出す回を追うごとに、登録者の方もいてるし、再生回数 もうちょっとずつ伸びていってるんで、はい、まあ、まだちょっとビビたるもんですけど、続けていけばそこそこの数字になられるんちゃうかなという気がしてきました。何年か前のあのアニメをやってる時よりはずっとあの時はもう伸びなさそうなのはたまったもんじゃなかったですけど、今回はまあ地道にやっていけばなんとか夢も希望もあるかなという感じになってまして、
ずっとずっとやろうと思ってるんですけど、ライブ配信ベトナムホーチミンからですか。
はいはいはいはい、はい、
これ私もここでライブ配信しようと思ったらできるんですか、このチャンネル。
制限は設けてなかったはずやからできるはずですけどね。
はずですよね、うん、やる準備が整ったらやってもいいですか、突然、は
い、いいですけど、あ、何をやるかさっき聞いとかないと。
そうですよね、ブラブラ歩いてホーチミンの街歩いて、そのアップル製品売ってるお店を録音、あ、YouTube カーのお店も結構あるので、はい、そういうお店にこう入っていって、はい、こう中見て店員さんとちょっと話しても面白いかなと思ったりしてるんですが、
なんとかね、番組チャンネルをね成長させたいので、皆さんご協力をよろしくお願いいたします。あと公開録音を今年の3月大阪でさせていただきましたが、年内にもう一回やりたいなということをちょっと今考えておりまして、関東でやったら皆さん来てくださいますかね。関東のどこでって今ちょっと言及できないですけど、はい、もしやったら行きますよという方はまたいらっしゃったらコメントや X のポストで教えてください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは諦めなかったもの。 iPad で通信教育を最後まで続けて免除を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは5月28日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月27日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。